そんなことをやってたんですけれども、この日は非常に寒くて、みんなもうこんな事態になると思ってなかったんで、みんな軽装だったんですよね。それでも寒いし、で行くところもないということで、ちょうど ここにうちの職員の、非常、臨時職員の家がこれかな、こっちかな、これですね。すみません、こっちだ。あとは、もう一度技術職員の方の弟さんの家がこちらにあったんで、二手に分かれて、そこに残されて、ラッカウィンで立てるようになったんで、二手に分かれて、ラッカウィンで立てるようになったんで、人影になった。家がこちらにあったんで、二手には人で立てるようになったんで、二手には人で立てるようになったんで、弟さんの家がこちらにあったんで、二手が大きくても、完全に、
ここでも同じような
そうで
ことです す
ね、
ね。
で、私の車がちょうど津波に乗って流れて、このすぐ、私はこの辺で見てたんですけど、この辺まで流れて、寒くて、みんなもうこんな事態になると思ってなかったんで、みんな軽装だったんですよね。それでも寒いし、で行くところもないということで、ちょっと手に分かれてそこに休んでたんですけれども、5時過ぎぐらいですかね、だいぶ早い時点でも火事は出てたんですけども、に逃げて、
なと思うと、そこに住んでる。 岩手県の大槌町にある東京大学の大気海洋研究所の国際沿岸海洋研究センターの屋上のマイクのライブ配信の話をしましたけど、今 自然環境学スタジオからです。で、先ほど岩手県の大槌町にある、東京大学の、大気海洋研究所の国際沿岸海洋研究センターの屋上のマイクのライブ配信の話をしましたけど、今流れているのが、今現在の、10月21日の17時45分の、ライブの音と、映像が見えています。で、今の今日はですね、国際沿岸海洋研究センター長の大竹先生にちょっと無理やり来ていただいてですね、ちょっとお話を聞きたいなと思ってお願いしております。どうもありがとうございます。これ今ひょうたん島が赤くこう明滅してるんですけど、他に白いものも見えたりしてますが、これは何なんですか？
ね、多分これは、9月の中旬ぐらいに入れたんですけども、水温モニターするブイですね。以前はもう三十数年間ここに回収部入れて、水温ずっと取り続けていたんですけども、それがこの津波で失われました。その代替品としてとりあえず入れた、はいは
い、じゃあ3月11日の津波で流れて、でようやく9月に、
はい、
同じようなもの、
仮のものですけれども、
それは一つですか？
一つです。ただ水深別にこう水温を測って、それを携帯のシステムを使って、はいはい、データを飛ばすという
ような。そうなんですか、はい、それの明滅が白くなっているんですね、はい、ですね、はい、でどうでしょう、こういう夜とか震災後にこういう映像を見たり音を聞くとどんな感じがしますか？
そうですね
ちょっと普段の研究のデータと全く違うものなんですけど、
ね、はい、いやセンター、夜は全然来たことないんで、もうちょっと真っ暗で危ないし、昔はねこう明かりがいっぱい見えて綺麗だったんだけど、本当真っ暗ですね。もう
明かりっていうのは海面上も、
V もありましたよ、船もありましたし、 あと対岸の、ね、はい、民家もありましたし。
そうですか、うん、そうすると、私たちは今震災後にセンターにちょっとお邪魔して、こういうマイクとかカメラをつけさせていただいて、今これを全部記録してるんですけれど、5年10年貯めていくとだんだんこう明るくなると、
町、ね、ま、の復興の様子がこれで明かりでわかるんじゃないですか。
なるほどいいですね、はい、はい、そしたらライブの音はちょっと落としていただいて、実は大竹先生は震災の時に、センターにいらっしゃったということでですね、空撮の画像をちょっと出していただけますか。はい、これ空撮後に、5月1日にですね、我々のグループが行って、ラジコンヘリで撮影した震災後の映像なんですけど、ちょっとこれと地図と使ってちょっと当日からその避難の様子とかちょっと教えていただければと思います。はい、お願いします。
地震が、2時46分ですか。で、だいたい揺れが収まった頃に、それぞれその時ちょうど16名センターにはいたんですけれども、テニスコートですとか玄関前とかにぞろぞろ出てきました。で10分後ぐらいですかね、時間はちょっときちっとわからないですけども、揺れがだいぶ収まった頃に大津波警報が出されまして、それでそれとともに消防団の方がこう水門閉めにこう来たんですよね。で、それをうちの技術職員なんかがこう水門閉めるのを手伝って、大体終わった頃に、じゃあみんなでこれはちょっと津波尋常じゃないから、やっぱり大津波警報も出たし、避難所に逃げましょうということで全員でこう逃げました。
センターの水門ってのはどこに？
ここにありましたね。ちょうど我々のこの経線場に出る、
はいはいはい、
ここの部分にもう今跡形もなくなっちゃってますよ。
ここですね、
はい、
はい、
で、私たちが逃げる場所は 2箇所あって、ここに赤浜三丁目の避難所っていうのがあります。まあ、ちょっと切れてここの辺です。あともう一つはこちらの赤浜小学校ですね。
ちょっと地図に切り替えてもらった方がいいですかね。はい、
最初の赤浜三丁目というのがここの広場ですね。
ああはいはいはい。
あ違う ここですね。
はいはい、
このちょうど
ブルーシートがあるところですね。
はい、でこれが多分避難用の道具が入ってる小屋だと思います。あこっちかな。
はい。
うん、でまあちょうど3月3日この地区ではいつも昭和大津波の三陸大津波の日ですけれども、毎年避難訓練をするということで、ちょうどその時にうちの技術職員と事務の方が避難訓練に参加してまして、で、はい、この避難道っていうのがちょうど去年整備されたところで、ここに来て、まあ、近いしここはいいだろうというような話をして、それに従って私たちもここに来たということですね。
そうだったんですか。はい、
でもう一箇所のその赤浜小学校っていうのが、まあ、だいぶ離れていてここなんですけども、はいはい、まあ、ここに逃げると言っても、まあ、こちらは建屋がなくて単なる空き広場ですよね。はいはい、でこちらが小学校ですから、まあ、こちらに逃げるという選択肢もあったんですけれども、ご存知だと思いますけど、ここ津波で1階部分が、
ね、
浸水して、はい、非常にそこに避難された方々は大変な思いをして、犠牲者も出たということで、まあ、こちらの赤浜三丁目の方に逃げたというのが非常に正解でしたね。はい、
やっぱり3月3日 の訓練の
まあ賜物ですね。やっぱ
こうやって11日のほんの、あれです、1週間前
ですね。1週間前ですね。でまあこのですからここでもうブラブラしながら、最初はまさかあんな津波が来るとは思ってなかったんで、もうのんびりと津波そろそろ来るかねとか言って見てたんですけれども、
ここから海は見えたんですよね。
ここからここがちょうどこうちょっと石垣の高台になって、ここから綺麗にこう見えました。でこの辺にみんなここに逃げた人たちはこううろうろしながら津波の様子を見てたんですけれども、まあ、ダイパーがだいたい 1.5 メーターぐらいですか、うん、そんなもんで、まあ、大したことないなということで、まあ、ちょうど3日前ぐらいにやっぱり地震があってありましたよね。であれでもやはり津波警報出たんですけど、結局10センチぐらいとかいうことで大したこと、はいはい、で今回またそういうことで、まあこんなもんかなと思ってたら、その第1波の引きが非常に早くて、
はいはいはい、
それで第2波第3波が大きくて、もう完全にその津波の防波堤を超えて、はい、でそれをここでみんなこう見てたわけですけど、やっぱりもうあっけに取られたというか呆然と見てましたね。もう家がそのままこうバリバリって音を立てて、そのままの形でこう流れていってしまうみたいな、
やっぱここでも同じような
、そうですね、はい。でね、私の車がちょうど津波に乗って流れて、このすぐ私はこの辺で見てたんですけど、この辺まで流れてきて沈んじゃったというのが非常に私にとっては辛いことでしたね。
目の前に流れてきたんです、
はい。でまあそんなことをやってたんですけれども、この日は非常に寒くて、みんなもうこんな事態になると思ってなかったんで、みんな軽装だったんですよね。はいはい、それでも寒いし、で行くところもないということで、ちょっとに分かれてそこに休んでたんですけども、で5時過ぎぐらいですかね、まあだいぶ早い時点でも火事は出てたんですけども、赤浜の隣の地区で火災が発生して、でもうまたこちらですね、この山越えたこの辺りで火が出たんですよね。でこの火事がもうどんどん大きくなってきて、火の粉も飛ぶようになってきて、炎症の恐れもあるんじゃないかということで、ここから離れた方がいいんじゃないかというようなことで、夜の7時ぐらいですかね、もうしょうがないからここを離れようと。でどこに行こうということを、まあ、相談したところ、その 半島を越えたキリキリ地区に老人ホームがあるんで、はいはい、そこが、まあ、高台だしだろうということで、それはこの道です。ずっと半島に沿って、でこの道をこう夜寒い中とぼとぼみんなで歩いて移動し始めた。で、非常に運のいいことに途中で放置されたトラックがこの辺かな、なんかあったんですよね。で鍵もついてましたんで、まあ、それを使わせてもらうということで、そのみんなで2台に乗って、移動、この道をずっと移動したと。でもう一つ軽トラックに乗った方がこちらの造船所の方なんですけども、こちらキリキリからも帰ってきて、そのトラックにも一部の人は乗せてもらったというような感じ、2台でこう移動して、ね、行ったところがここですね、この老人ホーム三陸園というところです。でここに着いたのが、9時近くかな、7時半、違うな、もうちょっと時間があれですけど、8時半とかそんなもんだったと思います。で中にお願いしたら快く入れてくれまして、その晩はみんなでここに泊まったということですね。そして次の日、まあ、朝、ここに我々以外にもこちらの造船所の方が避難してきてまして、で一緒に、この国道に出るこの道かな、
はい、
途中も瓦礫で通れないようになってたんですけども、うんうんうん、そこをなんとか復旧させて、通れるようにしたということで、なんとかこの 山田ですとか釜石、あちらの方はまあ、老人ホームのこの三陸園の船、自動車ですとか、あるいはこちらでに避難してきた他の方の自動車を使わせてもらって、まあ、それぞれの家に現地の方たちは戻ったと。
うん、
であとは、それ以外の人はもう一晩ここに泊まって、で次の日に、まあ、ここにいてもしょうがないということで、いろいろ移動を考えようということで、ちょうど安堵の避難所から老人ホームに病人を受け入れてほしいという方が来られて、でその方にお願いして車でこちらまで出てきて、
はい、
あとその方がその後この盛岡に食料調達に出るというんで、軽自動車ですけども、でじゃっていうことで盛岡方面に行く人間を3人その車に乗せてもらって移動させてもらって、
はいはい、
でその後、まあ私はその車にちょっと便乗させてもらってこちらに来て、7名センターにいないでこの町です、大槌町ですとか山田、はい、当時そこ、ねはい、センターにいなかった方いるんで、その消息を、まあ、避難所で確かめようということで出てきたんですけども、なんで避難所をこううろうろしていたら役場の知り合いに会いまして、で彼らがまた今度役場の車で、盛岡にガソリンを調達に行くというようなことを言っていたんで、じゃあということでまた乗れるだけその車に乗せて盛岡方面に逃がしてほしいと、出して移動させてほしいということで、やはり学生なんかを宮古方面、あるいは盛岡方面のことを乗せて移動してもらったと、移動させてもらったと。で結局2日目にそういうことで結局残ったのが私とジムの川辺さん2人になったんですよね。でそうなると あと北里から来られた3名の方は、
あ、はいはい、
三陸園の理事長、私ちょっと知り合いだったもんで、お願いして、大船渡の、ね、北里台は大船渡ですから、大船渡のに近い行けるところまでということで、まあ、結局釜石ぐらいまでしか行けなかったんですけど、三陸園の車でやはり移動させてもらったと。で私と川辺さんが2人最後残ったんですけれども、老人ホームってのは住み心地はまあね、避難所に比べればいいんですけれども、やっぱり情報が入らないですし、それに避難所ではないんで物資の支援なんかもあそこは入らない、まさに居候みたいなんです
ね、はい、
ですので、まあ いろんなことかこれからのことを考えると、まあ、避難所に移った方がいいだろうということで、うん、2人でここを出て小槌高校の避難所に移動しました。まずこの安堵省の避難所行ったんですけども、ここはもう人が多くても入れないということで断られて、はいはい、セカンダコアルテクテク歩いて、で小槌高校ですね、あれどこだっけ、
もっと上流ですね、引いて、うん、結構上の方だった
よ、ね、そうですね、
北側の
この辺かな、
小学校上じゃなかったでしたっけ、
北小
の
上、あ、ここですね、ここに入れてもらったと。でまた非常に運がいいことに、我々が入った小槌高校に行った頃に遠野から支援の車が小槌高校にちょうど来てたんですね、
はいはい、
でこれから遠野に帰るということなんで、遠野まで行けばその後はなんとか盛岡出たり、あるいは通信手段もあるんでやるということで、その川辺さんをその遠野からの車に乗せてもらって、それで向こうに出したと。でちょうどこの時に黒沢さんって技術職員の方が大槌高校の避難所に入ってましたんで、はいはい、その後は私とその黒沢さんで、ここでいろいろセンターの人たちの消息を安否確認をしたり、
はいはい、
あるいはボランティアやったりして、
で、
まあ、1週間近くここにいたということですね。で入った当初はもう全然携帯電話なんか使えませんので、通信手段がなくて非常に困ったんですけれども、14日かな、
11、14日、11から10、はい、
au の携帯が釜石のかな山の方、山側の一部で使えるという情報が入って、
はい、
それでなんか連絡がつけられるのかなということで、でまあこの頃非常にこう物資が急増してましたんで、まあどうせ連絡がつけられるならば、なんか支援を東大にお願いしようということで、大槌高校ですとか赤浜&その避難所にその支援してほしいもののリストを作ってくれとお願い、あとはちょうど大槌高校に大槌病院がこう移動して入ってましたので、
はいはい、
医薬品なんかの支援リストを作ってほしいということをお願いしたりして、で、いざその au 携帯使いに釜石行こうとしたら、山火事でもう全然道が行けなくて、
あの山火事ってじゃあ直後じゃなかったんですね、
う
ん、
もうずっと燃え続けてましたね。
そうなんですか、はい、
で、大槌バイパス、そうですね、この道が生きてたんですけども、もうこの辺ずっと山火事でここ通行止めで移動できないということ、ただ次15日に安堵小学校に NTT の無線電話が入ったんですね。
あ、
でそれを聞いて、あ、じゃあってんでその大槌高校から安堵小のここに行って、それで最初の連絡を一報を大気海洋研究所に、
はい
で支援をお願いしたと。で、
その時は職員とか学生さんの安否や全員一応確認されてたんですか。
それまで大体確認できてましたね、はい、一応私も非常に運が良くて、こう探して歩いてるとたまたま探してた学生にばったり出会うとかそういうことが結構あって、非常に助かりましたね。で安堵省からその支援をお願いして、すぐ次の日に医薬品が大槌高校に届いたんです、
うん、
かなりの数、ものすごい量をお願いしたんだけれども、東大の病院が医学病院がもう一晩でそれ全部揃えてくれて、それで公用車を使って、16日夜の、まあ、夕方の7時ぐらいですけれども大槌高校に着いた。でその帰る車で、まあ、私に東京に帰るようにというようなことが来まして、で、まあ、私はその16日の夜その公用車で東京に帰ってきたということですね。で、まあ、それまでずっとこの辺り火事がずっとひどかったんですけども、15日から16日非常に寒くて 雪がかなり降ったんですね。でその雪のおかげで火事が大体収まったということがある、
はいはい、ああ そうだったんですか。いやでもやっぱりあのテレビとか見て聞いてるのと、うん、やっぱり実際にすると本当にその現場のお話を聞くの全然違いますね。違うっていうかな。はい、ちょっと言葉が出ないんでですが、いろいろ聞きたいこともあるんですけど、きりもないような気もするし、またちょっとこ私は柏キャンパスにいて、
はい、
で外に出て、それからいろんなところの安否確認でツイッターとかやってて、でその大津市のが連絡取れないって言って、1日2日3日経っても連絡取れないって言って聞いてたもんで、
そうですね、大槌からの連絡はその13日に、最初に盛岡に学生とかポスドク出ましたね、はいはい、で彼らにお願いして、多分盛岡から連絡第一報行ってたはずですね、うんうん、はい、
そうだったんだ。
やっぱりね、一番心配したのは、まあ、センターにいた人間は全員無事だったんですけども、センターにいなかった、
はいはい、
方々がちょっと心配でしたね。ただもう私が15日に電話、大気海洋研究所の西田所長に電話した時には、はいはい、こちらの方ではだいたい安否かつ無事だということは掴んでたですね、うん、
はい、ちょっと赤浜エリアの空撮画像をちょっと出していただけますか。で、まあそれからだいぶ経っては、私たちちょっと5月1日にちょっとお邪魔させていただいて、この映像を撮って、ゆり浜でしたっけ、
浜ゆり、
浜ゆり、
はい、
浜ゆりがまだ上にこう乗ってるような画像が、これのギガパンっていうか360度、あ、これですね。そうですね、我々行った時に音羽先生待っていただいて、
はい、
この防波堤とかで、はいはい、あの時はもうでも、もう何度も何度も現地に行かれて、
結構学生なんかも含めて物品の回収だとか資料の回収なんかには行ってましたから、
金庫が出てきたとか、ね、そ, うそ, うそういうのもありましたよね、はい、いやでもこれですらね、もう道がちゃんときれいに通れるようになって
たわけ
ですもんね。
そうですね、
本当は全部がれき、うん、はい、だらけ
っていうこと、私2日目かな、一度がれきの中歩いてセンターに行ったんですけども、でももうだいぶ自衛隊が入ってこうかなり道はある程度はきれいにしてましたね。
そうなんですか、
はい、
いや僕らウェブカメラを置いたりして、ようやくセンターの前のところに防潮堤の手前を少し埋め立てたり、
はい、
いろんな作業がちょっとずつ、
はい、
ちょっとずつ
進んで、ね、今はね、地盤も70センチぐらいですか、沈んで、ものすごい海面が高くなっていて、漁港も危なくて、小さい船はつなげないんですね。
あ、そうなんですか。
風が強いときは私たち の, 調査船も8月20日に浸水して、今その漁港に置いてるんですけれども、満潮の時にはもう本当に道路にこう溢れてますから、風が強いときなんかもう完全に陸揚げしてる状態ですね。
あ、
で非常に港も危ないということで、今最優先であそこ土入れてかさ上げをしてますね、
はいはいはい、そういうやっぱり安全上のことがやっぱりまた最優先なんですよね、
あとはここももう今は砂利を入れて仮の堤防ということで、水の浸水は抑えられてます、
僕らのプロジェクトはちょっと自然の音を まあ、届けるっていう非常にゆったりした話で申し訳ない感じなんですけど、まあまあ緊急性はあまりないんですけど、続けることに意味があるのかなと思ってやってますので、またよろしくお願いしたいと思います。
はい、
今日はすいません、ありがとうございました。本当に貴重なお話を聞かせていただいて、生々しい。はい、もうだいぶ時間、すいません、ありがとうございました。今日は大竹先生にちょっと当時のことをお話しいただきましたので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。